はい、それでは始めましょうかね。78ページね、兵衛左官殿の御所ですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。兵衛左官殿の御所にのたまわく真実の今日の御断りを世末になりて仏法あながちに乱れば大聖に世に出ずいずべしと見えて候例えば松の下の後に木の王と見え菊は草の後戦争と見えて候世の治まれるには賢人見えず世の乱れたるにこそ商人愚人は現れ候へ世が末となって仏法が非常に乱れ真実の経の断りが失われるようになると偉大な商人が世に出現するとある。例えば松は霜が降っても枯れないので木の王と言われ菊はあらゆる草に遅れて寒い時に咲くので戦争と言われるようなものである。世の中が収まっている時には賢人は見えないが世が乱れると商人愚人が明確となる。兵衛左官っていうのは左官っていう言葉はですね今ほとんど使わないんですけども、あの武士のですね、役職名、ですね左官っていうのがですね、志っていう一文字で左官というふうにこの読みますので、また覚えておいてもらいたいと思うんですけども、この末法、世も末っていう言葉の言葉をたまにこの耳にするんですけども、もう世の中が、もう末期的なこの状況になった時には法律はもちろんのこと道徳とか人間のマナーとかですね人間の心遣いとかそういうものが、もうみんなこのもうそういうことをこのするということ自身が、もうバカバカしいというようなそういう価値観のこの世の中になって、しまって、この行くとそういうのを、まあ、一般に世も末だというふうにこの言うわけなんですね。道理が中心に収まらないということなんですよね。大聖人の仏法のこの基本はこの恵方不恵人ということですから、その法によって人によらざれって法というものを道理というものを中心にしてその人間も自然もこの動いているんだと。だから仏がこの法をこの作ったんじゃなくて仏もその法というものにかなってこの世の中に現れてその法というものを悟って仏になったんだから仏もその法というものを中心にこの振る舞っているだけなんだということなんですね。でここにこの貼ってあるのは一般世間ではですね 仏教 の, その基本になっているのはその仏法僧の三宝というふうにこの言われているんですね。発音するときにはみんな仏法僧というふうにこの言うわけですね。鳥にも仏法僧という鳥がありますけども、鳴き声がですね、仏法僧仏法僧仏法僧というふうに言っているように その日本人には聞こえるということで、その鳥の名前自身が仏法僧、この仏法僧をこのっていうふうに鳴いてるから、あの鳥は尊い鳥だというふうにその昔からこの言われてるわけなんですね。ウグイスも法法華経っていうふうに言いますから、その法華経っていうふうに 鳥でさえも法華経っていうふうにこの鳴いてるということで、そのまあ随分そのまあ何て言うんですかね、ウグイスもその世の中の人にこの大切にされる鳥にこのなってるわけなんですね。で順番から言えばですね、その仏法僧っていう言葉遣いが普通なんですけども、本来は法仏僧という順番にその来なきゃいけないわけですね。まず法があって、この法を人間が悟って仏になって、それを次の時代のこの僧侶信仰者にこの伝えていくという順番がこの正しい順番ですから、順番を正しく言えば法仏僧というこの順番にこの仏法というものはこの成り立っているんだということなんですね。ですからこの法仏僧というその当たり前のこの順番というものがですね、その無視されていく、でそういうこの時代をこの世も末、仏教でいうとこの末法というふうにこの言われるわけなんですね。で仏は法華経の中で、自分が亡くなって2000年過ぎたら、そのもう自分のこの教えっていうもののこの力っていうものはその亡くなってしまうと、自分に対する尊敬でこの支えられていたところのこの仏教というものは、自分を中心にするということをやめて法を中心にしなければならないんだと。人間に対する仏に対する尊敬でこの支えられていた、もうそういう時代というものは末法というものにはもう通用しないんだということをこの法華経の中においてこの示されているわけなんですね。ですから末法は仏から一番遠い、また国で言えば一番このインドから遠いその国であるところのこの日本にこの仏教が渡ってきて、それで末法という時代をこの迎えると。その末法という時代にはこの法華経の仏が悟ったところの南無法蓮華経の法、つまり法仏僧のこの一番最初の源であるところの南無法蓮華経の法、この南無法蓮華経の法を仏が人間だった時に修行者として悟って仏になった、それをまだ知らない信者さんや弟子にこの南無法蓮華経の法をこの伝えたんだという、法仏僧というそういうこの段階ですね。だからこの僧というところに伝えるときには、この法を僧に伝えるということなんですね。だけど一般の人たちはこの僧は仏を拝んでると、仏を信仰の対象にして仏に対する尊敬のまんま、仏が南無法蓮華経の法を悟ったということにその行き着かないで、まだ仏を中心にこの信仰というものをこの考えていると、これをこの大聖人様はそれじゃダメだということをこの言ったわけなんですね。ですから末法という時代はもう誰もその仏の教えというものをこの信じることができないと、信じることができないということは大日如来を拝む人も 阿弥陀如来を拝む人も観音を拝む人も薬師如来を拝む人も、もうそれぞれ自分の好みでもってそれらの仏をこの本尊にしてその拝むと、その仏が南無法蓮華経の方を悟ったんだということは何もこの求めないし考えないというようなこの状況にこのなっていくと、その時に大聖人様はそういう時代だからこそこの真実の法を説く仏がこの世の中に出現しなければならないと、現れなければならないと、最悪の世の中だからこそ最善の法というものがこの必要だし、その最善の法というものがその現れてこなければいけないんだということ、そのことをこの大聖人様はその生涯を通してこの訴えているわけなんですよね。だから世が末となって仏法が非常にこの乱れて、真実の経の断りというものが失われるようになると、偉大な聖人が世に出現すると経文にこの説かれている。偉大っていうのはお釈迦さんに代わる人が現れるとかじゃなくて、お釈迦さんが何を悟ったのか、お釈迦さんが何を末法にこの伝えようというふうにしたのか、そのことをきちっと解明解釈してこの伝えてくれるこの聖人がその必ずその現れるんだと。世も末になった時こそその真実のものがこの必要になるんだ、また真実の人がその現れるんだということ、そのことをこの示されているわけなんですね。で、例えば松は霜や雪が降ってどれだけこの寒い土地においても枯れないので木の王様とこの言われているですね。松っていう木はそんなにその材木としては価値のあるその木じゃないんですけども、その日本っていうものを象徴するその木のようにこの昔から言われて、それでその木の王様だと、建物の材料としてはあんまりそのヤニが強くてよくないんですけども、だけどもこの自然の中でその私たちのこの生活に密着してこの存在するその木の王様としてその昔からこの言われているわけなんですね。白砂青松というふうに言いますけども、白い砂の砂浜と松のこの枝ぶりというものがこの日本のこの自然というものをこの象徴しているというふうにこの称えられるわけなんですね。で、菊は天皇の門として象徴としてこの表されているように、菊はあらゆる草に遅れて他の草が冬枯れても寒さで枯れてもこのその寒さの中からこの花がこの咲いてくるので、千人の草千草というふうにこの言われていると。で、とても花の中でもこの高貴っていうか、尊い姿でこのとてもその日持ちするんですね。この生命力が強いということでこの戦争というふうにこの言われると。この土地はあんまりそう西の方はそういうことはしませんけども、この東の方の東北の方に行くと菊を食用菊っていうふうに言って菊の花びらをこの食べるその土地がこの ありますよね。でそれもやはり、そういうこの尊いものをその体に入れるということがその土地の文化としてこの伝えられて、そういう食文化にこのなっているということなんですよね。ですから木で言えば松、花で言えば菊のように、そういう厳しい状況、末法の本当に道理が通らない、恵方不恵人ということが通らない、そういうこの状況になればなるほど、その真実のものが何なのかということが際立ってこの見えてくるということなんですね。でそのことを世の中が収まっている時には、賢人は見えないけれども、世の中が乱れてくると商人愚人が明確となると、本当にこの真実のことをこの訴えている、私利私欲なくそのことを訴えて、そのことを貫いている人は誰なのか、本当にその不和雷同してこの群れだって、なんていうんですかね、野獣馬のようにこのうごめいているだけという人間は誰なのかということが、その分かってしまうと、法を中心にしている人が誰なのか、法を中心にしないで人間の多さでこの群れだってそのあっち行ったりこっち行ったりっていうふうにキョロキョロしながらその動いている愚人というものがその誰なのかということが、そういう時代っていうものをこの迎えた時にその分かってしまったということ、そのことをこの、大聖人様はこの指摘しているわけなんですよね。この間ね、ビッグローズでね、退席寺検証会っていう団体がこの福山には検証会の事務所がないんですけども、この中四国のこの大会っていう形で全国から集まって、ビッグローズが普通の席で何人ぐらい入るのか僕はちょっと行ったことがないから分かんないんですけど、その総会っていうか、それをビッグローズ満杯にしてこの行ったらしいんですよね。で全然知らない人から電話がかかってきて、ビッグローズで2,3 日前にこういうことがあったんだけど、そのあんた知ってるかっていうから、いや僕は初めて聞いて知りませんっていうふうに言ったんですよね。事前に知ってたからって言ってどうなるっていう問題じゃないんですけども、そしたらそのわしゃ行ってきたと、そういうんですよね。そんな勝手に行って入らせてもらえるもんなのかどうなのか、その怪しいもんだなと思ったんですけども、なんていうんですかね、入り口のところまで行ったのか会場に座れたのか、それはもうきっと入場券とかなんか名札かなんかぶら下げてないときっと入らせてもらえないと思うんですけども、行って、それでそのあんたどっから来たんだ、あんたどっから来たんだっていうふうに何人かにその聞いて回ったと。そしたら京都から来たとか東京から来たとか大阪から来たとか、いう人間がその結構いたぞということで、きっとその大会の中でどういう話をしたとかいう話を電話でしませんでしたから、きっと中には入れなかったのかなっていうふうに、そのフロアみたいなところしか入れなかったのかなっていうふうに思ったんですけども、そういうことをこのがあったということを何日か後にその全く知らない会ったこともない人から電話でその聞かされたんですけども、この検証会というところはそのもう今末法だから 中国の脅威とか北朝鮮の脅威とかロシアの脅威とかそういうこの末法のその世も末の兆候がその現れてるんだと、戦争もこの始まるかもしれないというふうに、そのそういうふうになっていくっていうことがその今の時代のその末法という時代の、もう末法は大乗人の時代からもうずっと始まってるんですけども、もうずっと末法なんですけど、その末法だ末法だと、みんながこの日蓮大乗人の仏法にその入信しなければその世の中はダメになってしまうと、みんながそのこの信仰に入信すればその末法の脅威というものからその逃れられるんだと。でそのためにはみんなが信仰して、それでその国立会談を国でこの会談の本尊をその安置するそのお堂をその国の税金によってその建てると、国の意思でもってそういうものをこの建てるということをしなければ、この日本はこのダメになってしまうんだというふうに、この一生懸命その危機感をこの盛り立ててこの煽るわけですよね。だけど大乗人が立正安国論をはじめとしてその末法だというふうに言ったのは、大乗人がその末法というものを作ってるわけじゃなくて、この法華経にそのことが書いてあると。そしてこの法華経に書いてあるところのこの一番末法の最終的な条件であるところのこの蒙古がこの攻めてくるっていうことをこの手紙をよこしているところの他国神筆なるよその国からこの攻めてくるということが、その一つその法華経のこの予言の中からその未だ起こらない条件としてこの書いてあるけれども、だけどもそういうことがもう本当に近々その起こるという状況までその日本というのは来てるんじゃないかということをこの訴えて、そしてそのことをこの警鐘としてこの目覚まし時計のこの輪のように、そのことを通して自分たちが今までやってきたこと、自分たちが正しいと思って信じている教えっていうものが何なのか、どういう内容なのかということを冷静にこの立ち止まって振り返って考えなきゃいけないと。それをみんながこのしなければならないんだということが、この大乗人のこのみんなに言わんとしているところのこの目的なんですね。そういうものが攻めてくれば、大乗人も大乗人のこの信仰している信者さんたちもみんなそのことを被らなきゃいけないと。お前は信仰してるから助けてやろうというようなことはありえないわけですよね。向こうは信仰してないわけですから、大乗人の教えが何かも知らないわけですから、ですからみんな同じようにその受けていかなきゃいけないということですよね。大乗人が鎌倉に住んでいた時にその鎌倉の大地震が起きますから、大乗人もその被害にその遭ってるわけですよね。信仰していないからそれをその会わないで済むということはありえない。みんな平等にそれを受けていかなきゃいけない。実際に蒙古がこの攻めてきた時に、大乗人の信者さんの中の武士も徴兵されてその九州に送られているわけなんですね。ですからそこで戦死した人もその実際にいるわけです。だから大乗人はその九州に行った信者さんから、もし九州でその亡くなった信者さんがいるんだったならば、その名前をそのこの日蓮にその手紙で送ってもらいたいと、その供養してあげたいと いうことまでこの大書には書いてるわけですよね。だから信心をしているからその助かるとか、信心をしてないからそれをその直撃をこの受けるんだと、だからその信心しなさいというようなことはこの大聖人様はその検証会のようにその煽るようにこの言うということはこのしてないわけなんですね。末法というのはそういう不幸をこの喜んだり、また人の心を煽ったり、そういうそのことのためにこの大聖人様はその訴えてるんじゃなくて、本当にその最終的にこの他国のものが来れば、私たちはこの国にいながら囚われの身となって奴隷のようにその勝った国の人間のためにそのこの国を国土としている私たちがその人間にこの使える奴隷としてその働かなければならない、動かなければならないという国にこのなってしまうんだと、日本全体が牢屋と同じにそのなって自由のないその不自由な生活を送らなければいけなくなってしまうんだと、そうなんないためにも私たちは自分たちの生き方、自分たちの信仰、そういうものをその考えていかなきゃいけない。人間は何もない時には別にまあ今日と同じように明日も暮らせるだろうというふうにして何も考えないんですけども、そういう状況になった時に初めて自分の今までの生き方はこれでよかったんだろうかと、これからもこの考えで生きていけるんだろうかというふうにこの自分の生き方や考え方やそういうものをこの振り返ってその考えるということがこのできるようになると、それをこのみんなにそのしてもらいたいんだということがその大聖人様のこの目的なわけなんですね。どんだけ立派な聖人が現れてもそれを理解するこの人がいなければ、それをきちっと把握することができる人がいなければ、それはただのこの存在、ただの人間としてその終わってしまうと。事実鎌倉幕府は大聖人様が私利私欲なくそのことを訴えたにもかかわらず、自分たちのその無策さ、自分たちがこの蒙古襲来に対処するということができないにもかかわらず、大聖人様を伊豆伊東に流して、それでそのまあその劣悪な環境の中でその死んでしまってもいいというふうに考えてこの島流しにして、で島流しにすればまた幕府のその飼い犬のように幕府の言うことを聞くそのまん丸い人間にこのなるだろうというふうに考えて、この大聖人をこの見せしめのためにこの伊豆伊東にこの流した。そして戻ってきて、そして大聖人様が前と同じようにそのことを訴えると、今度はこの大聖人を辰の口でその殺そうとした。辰の口で殺さなければ、じゃあ佐渡の劣悪な伊豆伊東よりも劣悪な環境の中で衰弱して死んでもらえばいいというふうに考えてこの佐渡へ流すというふうに、次々に自分たちを振り返らないでこの大聖人さえいなくなれば、その大声で一般の人たちに訴える人間がそのいなくなれば、自分たちの思うように政治がこのできるというふうにその考えて、この大聖人のこの訴えというものを全くその聞こうともしなかった。自分たちを振り返ようということもその考えなかったということなんですよね。だからそういう意味で末法というものは自分たち自身をその振り返る、そのことのこの目安として その私たちは考えていかなきゃいけないと。どういう時代においても恵方不恵に法というものを中心に、南妙法蓮華経の法というものを中心にして私たちはどう生きるのか、社会はどうあるべきなのかということをその考えていくということが一番この大事なことなんだということを、この兵衛左官との御所の中でこの大書には訴えているということなんですね。